Pianos go on. Whiskey, Pianos go on. Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。295回、今日は21メガの日でございますよね。はい、まあ、この時期ね、ハイバンド21、28あたりはね、なかなかコンディションがね、なかなか良くないのでね、どちらかというと出てる曲が少ない感じもしますけどもね。はい、私は21メガ好きなんですよね、このね、21メガ HF のデビューでもありましたんでね、まあ、なかなか敷地が狭いところに住んでましたんでね、7メガをフルサイズで貼るなんてとんでもない状況でございましたんでね、せめて21メガでもということでね、逆 V アンテナを貼ってたのかな、そんなんで楽しんでましたがね、ずいぶんいろいろとできましたね、逆 V アンテナでね、10ワットの、電信、これをねずっとしばらくやってましたけどね、非常に楽しめましたね。かなり DX もやったんじゃないですかね。 10W でしたけどよくやったなというふうに今でも思ってるんですけどもね。はい、そんなね、電信級のもう時代でございましたね。はい、もう今から10年も前かな、そんな感じです。 TS520 というね無線機を使ってやってましたけどもね。はい、そんな今日は21、ね、私も大好きな21メガの、放送よろしくお願いします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。はい、まあ、21メガのねお話をもう冒頭からずっとしてますけどね、このアマチュア無線にとってこの周波数というのは非常に重要なところでねございますよね。で、当然ですけども、きちんと構成をされて正確な周波数でもって運用すると、これはもうバンドプランも決まってますからね、この周波数というのは適正にこう見ていなければいけないというようなことでございますね。で、最近は記載がなくなりましたけどね、昔のアナログの無線機にはですね、周波数を構成するようにこの標準電波をね、受信するこのバンドありましたよね、JJYWWV なんていうね、書いてある、バンドがあったりしましてね、それを使って、ぴったり合わせるというね、ことをやってたもんでございますけどもね、この JJY がですね、短波で以前は送信をしていたんですが、今はね超波に変わってしまいましてね、主に電波時計の、その構成用に使われていると、まあ、それだけではないですかね、そんな使われ方をしておりまして、久しくこの JJY を聞いてないなというのがねありましたね。はい、もともと JJY はですね、私らが開局した頃、あるいは開局する前の頃はですね、東京都の小金井市に、送信所がありましてね、もう本当に私がいたところの目と鼻の先でございましてね、そこであれほどのパワーを出してますので、BCL などやっている自分にですね、ちょっとした大きなアンテナを上げてしまうと、当然もう飽和状態になってまして、どこを回しても JJY が聞こえると、そういう時代がですね結構ありましたね。はい、まあ、特に BCL ラジオ、簡易の、まあ、受信機を使うとそういうことになっちゃいますけどもね、随分悩まされた覚えがありますけども、はい、それがね、茨城県の方に移転になってからね、随分環境も変わったんで BCL もしやすくなりましたねっていう感じでございましたけどもね、その JJY もですね、短波での送信は停波をしてしまいましたね。はい、で、久しく聞いてなかったんですけど、この電波時計で使われているこの超波ですね、この 40kHz、 それから 60kHz で送信している、この JJY をちょっとどうしても聞きたくなりましてですね、 簡単な受信機、今ね、この無線機、無線機というかね、受信機、それから市販の受信機でも今低い周波数をね聞くことができるものがありますからね、まあ、こういったようなものを使ってですね、受信をするというのもあります。まあ、普通の人がですね、この電波時計に使えて、この、超波の標準電波を受信している人はほとんどいないですけどもね、それを実際に聞いてみるとですね、今ちょっと受信した音がありますのでね、この後、聞いていただきたいんですけど、ちゃんとね、15分と45分、この時間帯に、コールサインを2回打ってるんですよね、これはもう JJY のコールサインを打っているということでございましてね、音がですね、これは大高戸屋山というね、これは福島県でございますけど 40kHz、 こちらで受信した音をちょっと聞いていただけますでしょうか。はい、ね、この JJY なんですけど、今もこのような形でですね、電波を送信しているわけなんですよね。で、昔と違うのは、これは電波の型式ですと A1B という、ね、型式になるということなんですね。なかなか今ちょっとお聞きいただいたものもですね、実際にはこれ CW モードで、受信したんですけども、まあ、非常に正確にですね1秒ずつ、刻んでるピッピというのがね入ってると思います。ただまあこのパルスの幅がですね、長いところと短いところがあるわけなんですよね。はい。でこの中にはですね、まあ時計時間ですね、時、それから分ですね、それから通算日、1月1日を1とした通算の日を、入れているというのもあるわけですよね。したがって31日は365で、ウルー年の時は366、これはまあ当たり前ですけどね、そういうような情報が入っている。それからウルー秒というのがありますよね。この情報も入る時があります。ね、その他ですね、停波予告のビットもあったりとかですね、いろんなのがあるんですよね。まあ、これらを1分間のうちに、送信しているというところなんですよね。でその他に15分と45分の、セグメントではこの JJY の信号、これはもうまさに CW と同じ状態ですけどね、先ほどお聞きいただいたような、懐かしいJJY のコールサインがですね聞こえてくるわけですよ。これがね、まあ、なかなかこの 40kHz とか 60kHz っていうのはね、もうこういう超波帯の周波数ってなかなかね聞くのも難しい、とは思うんですけどね、この小さなこのいわゆる、電波時計でもですね、内蔵のアンテナで十分受信ができているということですからね、まあ、アンテナを張り巡らす必要はないにしても若干コイルを巻くとかね、そんな形で十分なんですけど、そんなものでですね受信することができますんでね、ぜひ簡単に受信機も、構成できると思いますので、まあ、こういったものでぜひ聞いてみてはいかがでしょうかね。非常に面白い、この面白いというか懐かしさの方が強いですね。はい、懐かしいその JJY もですねコールサインを1時間のうちに2回ほど打ってますんでね、その辺の時間を中心に聞いていただければ面白いかなというふうに、ね、思います。はい、そして、いわゆるですねこの JJY なんですが、施設今送信場所が2箇所ありますね。まずはですね、この 40kHz、 これがですね大高戸屋山、これがですね福島県なんですよね。福島県田村市、こちらにあります。まあ、ちょうど一時ですね東日本の大震災の時にいわゆる、原発の関係でですね、ここの職員が行けなくなったりとかでですね一時停波していた時期もあったんですけども、現在は全く問題なく運用していると。で周波数は 40kHz、 電波形式は A1B、 出力は 50kW ということだそうですね。でアンテナ効率が 25% ということですが、まあ、非常によく、全国をカバーする人、北日本北方面ですかね、のエリアを主にカバーをしているというところですね。はい、そしてもう一つは 60kHz の、鋼山ですね。これはですね佐賀県佐賀市、こちらは標高900メートルぐらいのところですね。やはり 50kW で A1B、 周波数は 60kHz ということでね、はい、ありますけどもね、このやはりこの超波の送信所ですからね、やはりエレメントとなる、この鉄の柱ですね、これが非常にね長くはなるんですけどもね、このようなものから送信している、地上高 200m のカサカタっていう風に、ね、なっておりますけどもね、このようなところで 送信をされていると。この2つでですね、日本をカバーしているわけですよね、はい、今本当にこの放送局でも使っておりますけどもね、電波時計っていうのは非常にもう、最近ではね、いろんなところで、見かけますよね。まあ、これをまあぜひですね、どんな信号なのかっていうのを受信するっていうのは、これまたアマチュアらしいところがありましてね、ぜひ聞いてみていただきたいなというふうに思います。そしてですね、この JJY、まあ、これはもう超波のみになってしまいましてね、あの超波帯以外のですね、いわゆる短波帯のですね、標準電波、これはですね、今もですね、日本はもうやってませんけど、世界でまだやってるわけですよ、これね。例えば5メガ、10メガ、15メガとかね、この辺の周波数ですと、一番よく聞こえてるのがお隣中国からの BPM ですよね。これはあのアナウンスが非常にゆっくりとしたですね、コールサインのコールで BPM というのを何度もこう言っている、これはよく聞かれた方いらっしゃると思いますけどもね。でその後に、その他にもですね、まだもの残ってましてですね、いわゆるアメリカのですね、コロラド、これは WWV ですね。それとハワイのですね、 WWVH、 こちらも、現在も送信されているというところでねございます。この2つはもうおなじみですよね。その他にもですね、ドイツとかイギリス、いろんなところでですね、送信をされているというところなんですよね。まあ多く聞こえるのはお隣中国の BPM、 そして WWV、 あるいは WWVH といったね、ところが主なところではないかなと思いますけどもね。まあ標準、まあ電波ですから周波数も非常に精度が高いんですが、15メガとかですね、10メガ、まあ5メガもそうなんですが、聞くとですね、どうもぴったり合ってるはずなんですが、微妙になんかノイズというかビートがかかってるような気にもなるんですけども、あれは気のせいなんでしょうかね。はい、周波数はかなりの精度でぴったり合ってるはずなんですけどもね、まあそんなような状況ですが、皆さんお聞きになったこともあるかと思いますけどもね、はい、短波の、JJY もそうだったんですがね、なかなかこの今も含めてやってるところが少なくなりましてね、その他に以前はよく聞こえてたあの VNG というオーストラリアのですね、標準電波局もありましたよね。であちらは12メガを使ってですね、送信してたかと思います。今はもう当然停波していないんですけど、あちらも、確か受信レポートを送ったら非常にかっこいい QSL カードを送ってきてくれた覚えがありましたし、またあの WWVH もですね、アナウンスの途中でハワイらしくアローハという、言葉がですね入っていたりとか、今はどうなんでしょうかね。 WWVH は今放送じゃないですね、送信あまり聞こえないですね、うん、まあ、この辺もう少し聞いてみようかなと思うんですけどもね、はい、そんなわけでございまして、まあ、標準電波今も HF の方でも頑張ってやってるところがありますよということでございますね。はい、まあ、あの電波の中でもこういった特殊な、無線局、標準周波数、あるいは標準電波局というんでしょうかね、こういった形の位置づけで、免許をされているわけでございますけどもね、 JJY まだ健在でございますね、はい、ぜひ一度この超波、チャレンジしてですね、ワッチしていただきたいなというふうに思います。というわけでございまして、今日は、QRV コーナーは超波の JJY に関する、お話でございました。楽曲コーナーでございます。まあ、今月はですね、12月ということで、年末あるいはこのクリスマスにねちなんだ曲をね、中心にお送りしておりますが、今週はですね、山下達郎さんのクリスマスイブ、これももう定番ですよね。はい、もう私はこの曲を聴くとですね、クリスマスよりもなんか年末のイメージが非常に強いんですよね。はい、この時期になるとどこかの CM で流れてきてる、まあ、今年はまだねちょっと聞いてないですけどもね、以前は JR 東日本のですね、シンデレラエクスプレスというね、中で、このね2人がの駅でですね、この待ってるというシーンがありましたけどもね、まあ、そんなイメージでございますけど、まあ、クリスマスなんですが、私的にはこの年末のイメージが非常に多いというこの曲でございますね。今日はじゃあそういうわけで、山下達郎クリスマスイブをお送りしたいと思います。59コーナーでございます。本当にねいつもたくさんのメールありがとうございます。なかなか全部ねご紹介できなくてね申し訳ないんですけどもね、はい、メールの内容全部ね拝見させていただいてますんでね、これにどんどん送っていただきたいなと思います。どうも本当にありがとうございます。まずじゃあ今日は一発目 J1、OKS かな、片桐さんとお読みするんでしょうかね。はい、はい、 MIG さんとは何度かアイボールしています。あ、それは大変失礼いたしました業務で閉局へお越しになられているのを何度かお見かけしております。お声掛けしようにも他の部署でお忙しい様子でしたのでお声をかけそびれてしまいました。またお越しになるなら、派遣した際にはお声掛けしたいと思います、ということでねございます。そうですか、あの閉局と書いてありますので、もしかしたらお役所さんなんでしょうかね。はい、弊社とは書いておりませんでしたので、はい、ありがとうございます。それにしても周りはアマチュア無線の従事者免許を持っている方が意外にも多いのに驚きました、ということで、先日の職場の宴会の席上でアマチュア無線の話をしたところ、自分を持ってるよなんていう方がですね 3,4 人いらっしゃいました、ということでね。おお、まあ、今は QRV はしていないそうですが、その昔は車にモービル運用をしていたそうです。当方はハンディ機ですが、そんな話もありました。アマチュア無線の人口は少なくなっておりますが、従事者免許を持っている方はそれなりにいますから、ぜひまた復活開局していただきたいですね、ということでございますね。いや本当そうですよね。意外とですね、従事者免許はお持ちの方ってのは結構たくさんいらっしゃるんですよね。はい、無線局は、失効してしまってもですね、従事者免許はもう一生ですからね、また余裕が出てきましたらですね、無線機を揃えて、開局することができますのでね、ぜひですね、昔、やっておられた方もですね、だいぶ今とはね、昔はだいぶ無線の様子も変わりましたけどもね、いろんな楽しみ方がですね、どんどんどんどん増えてますんで、ご興味のある、楽しみ方がね、たくさんあるかと思いますんで、ぜひまた再開局していただきたいなと思いますね。まあ、なかなかおっしゃっておりましてね、先ほどの方もいらっしゃいましたけど、この浦島太郎状態になってね、よくわかりますよね。はい、やはり20年ぐらい、QRX、まあ、QRT ですね、されてますと運用の仕方もだいぶ変わってきちゃいますよね。実際にそのアワードその他もいろんな新しいものが出てきましたし、無線のモードもたくさん出てきましたし、 QSO 自体もね、ラグ中というよりもそのアワードとかですね、そういったものにチャレンジしてる方が多いせいかですね、移動運用されている局が非常に多くなって、レポート交換のみというね感じが非常に多い中でですね、やはり、周波数の端の方でもね、どこでもいいんですけど、ゆっくりこうラグ地をするというようなね楽しみ方も、いいですよね。まあ、7メガヘルツの場合には、昔と違いましてね、100キロヘルツ広がりましたんでね、特に 7.1 以上の周波数帯ではのんびり QSO されている方がね、いらっしゃいますし、まあ、そういった意味でもだいぶ変わってきてるなというのがね、お分かりになるのかなと思いますけどもね。まあ、番組の方でもですね、こういった久しぶりにこう再開局をしたというような方向けにですね、何かイベントでもそうなんですけどね、番組的にも何か、特集を組んでもいいかなというふうにね思いますけど、はい、またそんな形で、実際に運用したらこうだったっていうね、そんなようなメッセージいただければありがたいと思います。どうも片桐さんありがとうございました。またぜひね、メールお待ちしてます。ありがとうございます。続きましてですね、これは、高松 AE49 さん、こちらは Facebook 系でございますが、いつも楽しい番組ありがとうございます。こちらの地域でもコミュニティ FM があります。防災に役立つということから、行政そして地元の企業等が協力して立ち上げたコミュニティ放送です、ということでね、先日の、FM 西東京さんが行った非常通信訓練、Facebook で記事を読みまして、非常に、羨ましく思いましたと、私たちの地元でもこのような形で活動ができればいいなと思います。上空のヘリコプターから映した撮影動画、こちらも拝見しました。なかなか上空から見る、この避難所等の様子というのは、実際に乗ってみないとわからないものですね。マーカーが設置されていましたので、ここがそうなのかなということで拝見をしておりましたが、非常にいいアイデアだと思います。またアマチュア無線がいろんなところで活躍できるといいですね、ということでね、いただきました。どうもありがとうございました。高松でしょうかね、コミュニティ FM、 はい、まあ、いろんな形でですねコミュニティ FM 放送はあるんですけど、最近開局するところはだいたいこの防災に関してはですね、非常に力を入れたいということで、その情報源として、この活用したいということで開局するところが結構ありますよね。
で、
はい、まあ、私どもは先日行ったのはこういうそのいわゆるコミュニティ放送とこの地域のアマチュア局が、 連携をしまして、災害時のですね情報を、うまく集約できるかどうかというねそういった訓練を行いました。まあ、いわゆるこの震災と、まあ、災害が発生した時はですね電話が満足に使えないと、まあ、ネットも含めてですね、なかなか思うように情報が来ないというような想定を当然しなくてはいけなくて、まあ、その場合に連絡手段あるいは収集手段として何かあるかなということを考えた場合ですねこのアマチュア無線が有効ではないかというようなことで、こういったことをですね中心に活動されている、日本情報災害情報サポートネットワーク JDINS という組織がありまして、こちらの皆さん方にですね以前よりご協力をいただきましてですね、訓練を開始しているところで、あるわけですが昨年からですねこの FM 西東京も遮断局を開局しまして JQ1ZUI という、ね、コールサインを取りましてですね、独自で、そういった訓練を立ち上げることができたということで今年2回目だったんですけどもね非常に多くの方に、レポート交換と、この訓練の趣旨をですねお伝えすることができました。まあ、来年またですねいろんな課題がね、出てきておりますのでそういったところをクリアしながらですね、身のある、訓練にしていきたいなというふうに思います。まあね、もともとこういう訓練がその使う、まあ、いわゆるその実際にね災害が起こってしまうというのもない方がいいわけなんですがねやはりいつ来るかわからないというの、まあ、この、ね、災害でございますのでね、まあ、そういった時に活用ができればというようなことで、取り組んでいるとこういうわけなんですよね。はい。そしてですねその運用中、YL さんがいましたっていうねお声もありましたけども、トミコさんではなくてですね別のメンバーでございまして、ボランティアのスタッフの方にですねアマチュア無線を持ってる方がいますのでその方に遮断局の構成になっていただいてますのでね、運用を行ったということです。まあさすがにですね YL さんということもありましてですね、430メガを中心に運用したんですが非常に多くの方にね呼んでいただきましたね。まあ、その後私ともう一人、協力していただいた方にもね運用していただいたんですがやはり YL さんとは比べ物にならないぐらいね、でありましたけども、まあ、いろんな形でね参考になりましたね。はい。また地元の皆さん方とですねぜひ、このコミュニティ中心としたですね活動、されて、いただきたいと思いますしまたですねアマチュア無線がそれとうまく連動できれば本当にいいですよね。まあ、ぜひ、頑張っていただきたいなというふうに思います。高松 A49 さん、おそらくこれはライセンスフリーの無線のねコールサインでしょうかね。またアマチュアのコールサインもお持ちなのかもしれませんがまたメッセージいただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。続きましてですね、これはモービル運用ですね。JQ1GCL かな。望月さん、いつもラジオ聞いています。サイマル放送ラジオは直接受信できないので、ネットを使ったラジオこれを聞くことができるのは便利な世の中になりましたね。またポッドキャストがありますので聞き逃した番組はすべて、受信することができるのでこれはまたありがたい限りです。最初の第1回目からの放送の音源が間もなく聞こえなくなるということで今一生懸命ダウンロードをして聞いています。それにしても200回以上の番組を続けられているのは、非常にご苦労様ですね。もう何年も続いている番組と知り始めてもっと早くですね、聞けばよかったというふうに思っています。まあ、これからも、アマチュア無線に関する情報だけでなく無線に関するさまざまな取り上げをしていただければ面白いかな。業務無線のワッチなどもですね非常に好きですということでねございます。はい、どうもありがとうございます。
何が面白いの？
この業務はですね、最近になりましてね短波帯の方は特に少なくなっちゃいましたよね。はい、電信をですね、中心に、私はワッチしてたんですけど今はもうほとんどなくなりましたんでちょっと寂しい思いがしてますけどもね。まあそれ以外もねいろんな業務の無線含めてですねいろんなモードそれから通信の方も違いますしねいろいろありますからね、はい、楽しめるんではないかなと思います。エアバンドをね聞いてる方たくさんいらっしゃると思いますけどもね、はい、エアバンドもね非常にAM モードがね未だに残っていますけどもね、そういったモードもありますしまあいろいろ楽しめるかと思いますんでね。またワイドバンドの受信機が今非常にいいものが出てますよね。はい。ソフトウェアの技術を駆使したね、非常に小型で、 交代機の無線機、まあ、受信機がありますんでね、こういったものでもお買い求めいただきますと、それこそいろんなね、モードの無線が楽しめると思いますので、またねそういった情報いただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけで今日はですね、冒頭では、標準電波のねお話をいたしました。受信音をね先ほど聞いていただいたと思いますけどもね、きちんと JJY のコールサインをね ID で打ってますんでね、そんなタイミングに、ぜひねパッチしていただくといいかなと思いますけどもね、まあ、標準電波ということで、まあ、正確な電波時計の、まあ、時刻合わせはもちろんですね、それと、周波数をですね非常に正確に、送信しているというようなところでね、標準電波というものでございますがね、昔その小金井市にあったね、先ほども話しましたが時にはですね、総務省ではなく郵政省でしたね、郵政省電波研究所周波数標準部というところがですね JJY を担当してて、まあ、中学生の頃ですかね、一度あの送信所まで見に行ってですね、ぜひ見学したいということで電話をしたことがあるんですね、あの近くの公衆電話からですね。でその時にですね、送信アンテナの真下にある売店の、赤電話でね電話をしたところですね、その電話の受話器を上げただけで JJY の信号が聞こえてましたんでびっくりしましたけどもね、はい、まあ、そんなような思いがねたくさんある JJY でございましたけども、はい、今日はそんな話題をお届けいたしました。さあ次回はですね、いよいよ28日、今年最後の放送でございますね、10メーターでございます。QRL は28日で最後、そして年始は予定通り、4日の放送ですね、はい、4日の放送になりますんでね、通常通り毎週木曜日放送となります。それではですね、また次回28メガ10メーターでお会いしたいと思います。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。